皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽5、遠藤仁です。この楽楽5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方にお入れいただいてお話を伺う番組ですが、今日は電話がつながっています。今日はお電話で、お話を伺います。京都府京丹後市大宮町の NPO 法人グリーンライフ丹後理事長の百合進さんとお電話がつながっています。百合さん、
もしもし。
よろしくお願いします。
はじめまして、ゆりです。よろしくお願いします。
さあ、今日は京丹後市大宮町からの、お電話なんですけれども、詳しくこの京丹後市大宮町のどちらなんですか。
五十川と書いて伊香川地域になります。
京丹後市大宮町の五十の川と書いて伊香川というところからですね。
そうです、はい。
この伊香川っていうのはどのあたりになるんですか、京丹後市の中では。
北部の方になりますね。北東ですね。
北東、
はい。
大宮町っていうのが昔あって、その中の北東ですね、
方面 の過疎地域です。
うん、もう周りはそうすると山で覆われているところと想像したらいいですか。
そうです、はい。山あいに覆われた竹野川源流の素晴らしい農地のある地域です。
まあそうするとこの時間であると日暮らしが鳴いている時間帯ですかね。
そうですね、今まさに日暮らしが鳴いてます。
日中はだいたいどれぐらいまで気温は上がるんですか。
ね、今日、昨日、今日においては若干湿度が、低いんで過ごしやすいですけども、それまでは37度、8度ありましたね。
そうですか。こちら京都市とほとんど同じですね。
暑いです。
暑いですね。そんな中、おそらく田んぼが広がっていると思うんですけれども、日照りとか心配はないですか。
私どもの地域、豪雪地域なんで、
はい、
で豪雪のその水によって、水分によって現在干ばつ時期でも、水があるという地域になってます。
水が豊かな地域なんですね。
そうですね。
さあ、そんなこのいかがなんですけれども、産業としてはどういった産業が主なものなんでしょうか。
昔は米作産業だったんですが、はい、その後丹後ちりめんが私ども地域でも産業になりまして、現在ではそうした産業という形のものが衰退して、すべての方たちが現金収入を求めて働きに出られるというような状況になってまして、まさに、少子高齢化の中で過疎に歯止めがかかっていないというような状態になってます。
その中でこのいかがっていうのは大体どれぐらいの方が住んでおられるんですか。
このいかがという地域、旧いかが村5地区ありますが、
はい、
昔はですね、約1000人程度は住んでたんですが、もう現在では、もう200、500人にも切るような状態になってますね。
その中で先ほど高齢化が進んでいるという話だったんですが、高齢化としては割合としてどれぐらいなんでしょう。
現在この地域で農業を営んでおられる方の平均年齢はもう70後半80歳ぐらいがもう主になってますね。
では半分ぐらいの方ぐらいがっていう想像でいいでしょうか。
そうですね、半分以上になってますね、高齢化率。もう地域によってはもう 70% まさに限界集落の地域もありますし、若者がおられる方も農業はあまりされてませんのでね、農業に従事しているもう平均年齢はもう70後半も80歳平均年齢になってますよ。
まあ、だからそんな中でもこの伊香川の中心部でそういった長年続いているお祭りなんかもあるんですか。
そうですね、昭和40年50年代まではまだ若者がいてたんで、地域によっては立ち振りとか神楽とか、それから笹菓子というような秋祭りのそうした行事があったんですが、現在ではもう人手不足で、この秋祭りそうしたイベントが続いてますのは明田地域という 地域、ヒット地域で、笹林が継続されておるということで、もう現在は他の地域は立ち振り、神楽、人手不足で、もう今現在されてないという現状になってますね。
ちなみにゆりさん、この秋田で行われている笹林ってどういったお祭りなんですか？
笹林は、お囃子の中心になって、そして、歌を歌ってですね、
うん、
笹林の歌があるんですが、そして子どもたち6名で太鼓を叩いて、するというような、あの、おとなしい、そうした、あの、行事になっているんですが、笹林になってますね。
なるほど、まあ、そういったお祭りも伝統的に続いているというこの京丹後市大宮町いかがですが、さて今回、はい、この NPO 法人グリーンライフ丹後理事長、はい、丹後というところで、この一つビジネスモデルというセミナーがあるとお聞きしたんですけど、これどういったものなんでしょうか？
で、私どもの地域、民間園といいまして、かやぶきの建物が3棟あるんですが、このかやぶきの3棟は江戸中期築300年の3棟とも移築された建物ですが、敷地面積が6ヘクタールという、そういった素晴らしい、そういった施設を我々観光拠点としてこれからどう管理運営していくかという、計画を私どもの地域で、考えておりまして、
はい、
でその施設を今後に向けた、少しでも地域に小銭が回るような計画として、都市と我々、地域との連携の中で、そして企業研修として我々のこの素晴らしい自然環境、また農地をどう都市の方たちの お力を借りて、考えていくかという、そういったセミナーになってます。
その、セミナーの名前がビジネスクリエイター開発セミナー001 in いかが、競争のない市場を作り出す創造力と共同力養成講座というものなんですね。
そうです。
その中でどのような内容を現在考えておられるのでしょうか？
企業さんからの社員研修というような形で、そして企業さんから我々の地域へ入っていただいて、そして私どもの自然環境、そういった、文化、見ていただいて、そして都市側からのそうした企画 を考えていただきたいという計画をしております。
その中で、いろんな集落があると思うんですけれども、そしてどこでも大体水田があって集落があるっていうのが僕のイメージなんですが、このいかがでするこのセミナーとしての特徴というものはどういったものなんですか？
いかがとしまして、その小町という文化、小野の小町の周辺の里であるわけですが、それと民間園、それから各集落に神社、お寺、そういった文化的なものがすべて残ってますので、そういった残っておる素晴らしい文化を都市の方たちのそうした力を借りて、我々、今後におけれるそうした文化の継承を作り上げていくという大きな考えを持っているんですけども。
なるほど。さあ、そしてこのセミナーの中では様々な方が参加されているとお聞きしたんですけど、どういった方が参加されるんでしょうか？
私どもとしましては、この星野先生はじめ石川さん、 NPO 法人の方たちとの協力を得まして、で人材的には、企業の研修というような、方たちを送り込んでほしいというような、計画をしているんですが、
すみません、星野さんってこれどういった方なんですか？
京都大学のね、
はい、
こうした地域づくりに、力を入れていただいている先生で、ここ数年前から私ども地域もいろいろとお力を借りて、おりまして、で京都大学の方でそうした、 企画案なんかも作っていただいて、我々地域と連携していこうというような、形で活動しています。
なるほど。さあ、そしてこの今回のセミナーなんですけれども、いつ頃これ予定されているんでしょうか。
9月の中旬に予定しています。
9月の中旬に、はい、そして大体どれぐらいの方が参加されるイメージなんですか。人数としては、
人数としては、15、6名ぐらいになると思うんですが、まだちょっとその辺は確定はしてないんですけども、
まあ、なんかそれほど多くなく、そして
そうですね、第1回目はあまり多くでなしに、そういった形で、3班ぐらい作って、そして各集落を回っていただいて、そして、それぞれの班の企画的なものを発表してもらうというような形でいきたいなと思っています。
ではその来られ参加される方としては、新入社員の方とかを想像すればいいですかね。
そうですね、こうした地域に入り込んでいただいて、そして、自分なりの自然環境を持っていく中で、どういう発想ができるかというようなことは、そうした発想力を養うには、私どものこうした仮想地域はまさに、適しているんじゃないかなという考えを持っているんですが。
そして先ほどご紹介しましたこのビジネスクリエイター開発セミナー001 in 伊香賀のその副題ですね、この競争のない市場を作り出す創造力と協働力の要請というところで、やっぱりそういったこの地域に溶け込むことによって、この協働力というものが養われるんでしょうね。
そうですね、こうした地域づくりにおきます、本当に継続のいいんですか、永遠の人づくりだと思いますので、こうした、活性化に向けた活動ということに関しては
やっぱりその地域に住んでおられる方も長年その地域に暮らしていらっしゃるところで、さまざまなその知恵とかもあると思うんで、そういった方に、ね、いい刺激になると思いますよね。
そうですね、お互いの連携の中でいい、企画を生まれるんじゃないかなと期待しているんですが。
はい、このセミナーまだ、募集はまだまだ先ですね。9月の中旬というところで。
そうですね、でそういった部分は、星野先生また菱川さん NPO 法人の方で、していただいて、そしてこちらへ送り込んでいただくという形になってます。
はい、この情報に関しては、またおいおい、こちら楽々5のブログでご紹介しますので、
ありがとうございます。
こちら、ビジネスクリエイター開発セミナー001 in 伊香賀、競争のない市場を作り出す創造力と協働力養成講座、こちら9月の中旬ぐらいを予定していまして、募集定員は15、6人ということです。詳しい情報に関しましては楽々5のブログでこちらアップしておきますので、ぜひそちらご覧ください。ゆりさん、暑い日が続きますけども、お体ご自愛ください。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日は京都府京丹後市大宮町 NPO 法人グリーライフ丹後理事長のゆり進さんとお電話でおつなぎしました。らくらくファイルのブログは京都三条ラジオカフェのホームページにから、アクセスできますので、ぜひそちらで情報を、ご覧ください。ここまでのお相手は遠藤ひとしでした。